お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録20章9節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録20章の学びをしていますが、20章の7節から9節。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここにはサタンと人類最後の神様に対する反抗がゴグとマゴグと呼ばれています。ここには彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたと書かれています。私たちは20世紀に似たような状況の中を通りました。第一次世界大戦に続いて第二次世界大戦が起こりました。これらの戦争があまりにも破壊的だったので、人々はこれらの戦争に世界大戦というレッテルを貼ったのです。そして今日では人々は第三次世界大戦が起こるのではないかと予想しています。つまり同じような世界規模の戦争について人々は同じ名前をつけて、その後に1と2という数字をつけただけなのです。それと同じようにエゼキエル書38章から39章に書かれている戦争は第一次ゴグとマゴグの戦争に関係し、黙示録20章8節に出てくるのは第二次ゴグとマゴグ戦争を指しています。黙示録20章の8節にはこのように書かれています。地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。名前は同じですが、これらは別の戦争であり、ここに書かれているのはサタンの最後の神様に対する反抗なのです。ただ両方に同じ名前が含まれているからといって、それは同じ戦争のことを意味しているわけではありません。また9節には、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたと書かれていますが、この時最後の爆弾が落とされます。ここには天からと書かれていますが、英語訳は神からと訳されています。しかしこのような言い回しはもっと古い写本には書かれていません。ですからここに書かれているすると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたという表現は、ただ単に第一次ゴグとマゴグを滅ぼした自然の力が第二ゴグとマゴグをも滅ぼすという意味です。この神様に対するサタンの最後の反抗は、エデンの園での人間の最初の反抗と同じように愚かであり、くだらないものです。でもここにあるのは、神様への人間の不従順の始まりではなく、終わりです。これは人間の神様に対する反抗の最後のものです。この後は、神様による最後の審判が待っているだけです。黙示録20章の10節。そして彼らを惑わした悪魔は、人、硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も、偽預言者もいるところで、彼らは永遠に 昼も夜も苦しみを受ける。この箇所はとても厳粛な箇所です。このような厳粛な裁きは、私たちが生きている今の干渉的な時代には拒否されています。でも神様の子供にとっては、自分と神様の両方にとっての敵が、ついに正義によって裁かれることは、実に喜ばしいことなのです。ここには、好奇心や残虐な思考を満足させるものは何一つありません。ただ厳粛な事実だけが、畏敬の念を起こさせるように、うやうやしく静かに語られています。もしもこの書が人間の想像によって書かれたものであったなら、おそらくここではもっと多くのことを言わずにはいられなかったと思います。さて、ここには一般的に言われている考え方と全く矛盾するいくつかの事実が書かれていると思います。まず最初に、悪魔は今日地獄にいるのではありません。悪魔は空中の権威を持つ支配者。エペソ人への手紙2章の2節にありますが、聖書によれば悪魔が広範囲にわたってこの世を支配しているのです。もちろん神様は私たちの時代には悪魔を制限しておられますが、大患難時代には悪魔はしばらくの間全支配権を持つようになります。第二に悪魔は最初に地獄に投げ入れられるのではないということです。野生の獣と偽預言者が悪魔よりも千年前にすでに投げ入れられています。そして第三に地獄は火と硫黄の池と説明されています。これと同じように最も厳粛な地獄の説明をされたのは主イエスです。次のような箇所でイエス様は次のように言われています。マタイ25章の41節。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。同じくマタイ8章の12節。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。このような言葉を聞くと、誰でも立ち止まって地獄のことを真剣に考えずにはいられません。地獄はどうやって外の暗闇であり、また同時に文字通りの火なのでしょうか。イエス・キリストは次のようにも言われています。マタイ13章の42節。火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。またマルコ9章の48節。そこでは彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。私の考えの中では、火は地獄が現実にどういうものであるかを説明するのに使うことができる最高の象徴であると思います。例えば、人間が霊において犯した罪は、どのように体において罰せられるのでしょうか。外側の暗闇と底知れぬところの中にいることは、神様から切り離されることであり、この世で浪費した人生を振り返ることであると私は信じています。ある人がスコットランドの神学者であるビル・アンダーソン博士に次のように尋ねました。もし地獄に行ってみたら、あなたが地獄について説教してきたことが全く本当ではなかったとしたらどうしますか？アンダーソン博士は次のように答えました。そうしたら私はただ自分が主の言われたことを誤解したと言って謝るだけのことです。でもそこに行ってみたら私が言っていたことが本当だと分かったら、その時はあなたはどうしますか？イエス様が、そして神の言葉である聖書が地獄について述べていることは確かに本当のことなのです。神の言葉である黙示録20章10節には明確にこのように書かれています。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。失われて永遠に神様から切り離されているということが何を意味するかという現実に比べれば、火という表現はとても弱々しい象徴です。 これらの説明を何か現実以下のものに弱めることはできません。なぜなら、象徴はいつでも本物の貧弱な代理品にしか過ぎないからです。だからといって、その本物を架空のものの中に跡形もなく消してしまうこともできません。現実は説明をはるかに超えるものであり、人類の言語は神様が定めた恐ろしい現実を描写するにはあまりにも貧弱なものなのです。明らかに地獄は一つの場所であり、また同時にある状態でもあり、またそれは現実的に意識的な苦悩の場所でもあるのです。そして人類は神の御子イエス・キリストによる救い以外にはこれを決して逃れることはできません。黙示録20章の11節。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。ここには大きな白い御座と書かれていますが、これは多くの人たちが間違って一般的な裁きと呼んでいるものです。確かにこの御座は、すべての時代のすべての失われた人々がよみがえらされて、ここで裁かれるという意味においてだけは一般的であるということが言えると思います。すべて救われた人々は最初のよみがえりの時によみがえらされました。観難時代の生徒たちでさえも最初のよみがえりに預かりました。ですから、この大きな白い御座の前に出るということは、失われた者たちが公正で平等な自分たちの行いの評価を与えられるためによみがえらされる第二のよみがえりのことを説明しているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある人が死の床で私にこんなことを言ったことがあります。先生、私には将来のことについてお話になる必要はありませんよ。私は神様は公正で正しくあられるので、私の行いを見てくださると信じていますから。そこで私は彼に次のように言いました。その通りです。神様は公正で正しいお方ですから、あなたの行いを見てくださるでしょう。でもあなたにどうしても伝えなければならないことがあります。それは神様の公正な裁きの時には、人間は誰一人救われる人はないということです。なぜなら罪人である人間は、自分の行いによっては誰一人救われることはできないからです。神様の絶対的な正しさの御臨在の眩しい光の中に立ったなら、あなたの小さな行いは、結局何にもならないものなのですよ。結局人は、主イエスは自分たちの頭を撫でて、あなたはなんて頭の良い子なんでしょう、と言ってくれるおばあちゃんのようなお方であると考えているのです。ところが、人類の裁き主である主イエスの御前に立つということは、これ以上ないほど厳粛で真剣なことなのです。主の御臨在のうちに立つためには、あなたは神の御子、主イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れている必要があります。その時にあなたは、あなた自身の行いではなく、誠の救い主、キリストの義の衣を着せていただいている必要があるのです。そうでなければ、まだあなたの罪は許し清められてはおらず、神様から切り離された、失われている存在なのです。私たちは自分を他の人たちと比べるのが好きです。例えば、私はお隣の誰々さんと同じくらいは良い人間だ、などと言います。ところが主イエスは、この裁きの時にあなたの心の中に隠されてきたすべてのことを明るみに出されます。ですからあなたには今日、誠の救い主が必要なのです。ここに書かれているのは大きな白い御座であり、地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなったと書かれているように、この御座の神聖さは、天と地さえもその御前から逃げ去るほどの厳粛な裁きなのです。このことについて、ジョン・F・ウォルボード博士は、イエス・キリストの黙示の中で次のように述べています。 地も天も見舞いから逃げ去るという事実の最も自然な解釈は、現在の地も天も滅ぼされ、新しい天と新しい地にとって変わられるという解釈である。このことはまた、ヨハネが新しい天と新しい地が過ぎ去った最初の天と最初の地にとって変わるのを見ている21章1節にある付加的な陳述によって確認される。御座についておられる方は、まことの救い主イエス・キリストです。ご自分が人類を裁かれるということについて、主イエスは繰り返し述べておられます。ヨハネ5章の22節。また父は、誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。同じくヨハネ5章の26節から29節。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は、裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は、蘇って命を受け、悪を行った者は、蘇って裁きを受けるのです。善を行った人々は、キリストを受け入れた人々で、彼らは、蘇って命を受けます。しかし悪を行った人々は、蘇って破滅と罪の宣告を受けます。それが大きな白い御座の裁きです。黙示録20章の12節から13節。また私は、死んだ人々が、大きいものも小さいものも、御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々は、これらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのおの自分の行いに応じて裁かれた。確かにあなたは神様の公平な裁判を受けることができますが、あなたの人生はすべて神様のテープに収められており、キリストがそのテープを持っておられるのです。主イエスがそのテープを再生されるとき、あなたもそれを聞くことができますが、何としても良いようには聞こえません。あなたは神様の御前で、主があなたの人生のテープを再生されるとき、そのままそこに立ち寄せるでしょうか。神様の恵みと憐れみによる救いによらなければ、人間は誰一人そこに立ち寄せる者はいないのです。ですから救いの恵みについて、パウロはエペソ人への手紙2章8節で次のように述べているのです。あなた方は、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。さてここでは、死者は小さなものと大きなものとに分類されています。彼らはみんな神様から失われた者たちです。彼らは救いのために一度も神様に立ち返りませんでした。主イエスはご自分の世代の者たちを次のように責められています。ヨハネ5章の40節。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。主の御座の前に立っているこの人々は、救いを求めて憐れみ深い主イエスのもとに行かなかったのです。ここに書かれているのは、個人のすべての行いが記されているいくつもの書物です。神様はこれらの書物、あるいはテープといったものをすべて保管しておられ、適切な時にそれを再生されるのです。その日には、とても多くの政治家のテープが再生されます。また、とても多くの公共の立場に立つ人物たち、牧師たちでさえも、その日にテープを再生されるのです。でももしあなたが救われているのなら、この裁きの前に立つことはありません。あなたの行いは、キリストの裁きの御座で、神様の子供として裁かれます。そしてその裁きの目的は、救いのための裁きではなく、クリスチャンのための報いのためのものなのです。第二コリント人への手紙5章の10節にはこのように書かれています。 なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。ところが大きな白い御座の裁きは、失われた人たちの裁きです。その時の裁きは公正ですが、でも人間は誰一人自分自身の行いによって救われることはありません。またここには、海はその中にいる死者を出しと書かれていますが、水の中で亡くなり、自分たちの体の化学物質が海の水に溶けてしまった大勢の人々がよみがえらされます。彼らの体が水に溶けてしまっていても、神様には何の問題もありません。結局のところ、体はただの原子なのです。ただ神様はもう一度それを一つにされるだけです。神様はその人を一度創造し形作られました。ですから当然、もう一度そのようにすることがおできになるのです。さらに地上にある墓も死者の体を差し出します。そして失われた人々の魂が行く場所であるハデスも、この裁きのために彼らを吐き出します。黙示録20章の14節から15節。それから死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆、この火の池に投げ込まれた。新約聖書で地獄と訳されているシェオル、あるいはハデスというギリシャ語は、目に見えない死者のための場所であり、二つの部分に分けられています。それは、パラダイスと苦しみの場所です。ところが、キリストがご自分の昇天の時に、旧約聖書の生徒たちを連れて行かれたので、パラダイスは空っぽになりました。エペソ人への手紙4章の8節から10節には、このように書かれています。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサタンは火と硫黄との池に投げ込まれるというテーマで、黙示録20章9節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。